Dreams are born of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。今夜のお客様です。 PADM パダム遠位型ミオパチー患者会代表代行、小田百合子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今ね、たくさんの方が何の代表代行だ
、はい、
パダム PADM 遠位型、はい、遠いくらいの方、カタカナでミオパチ、
はい、はい、難しいですよね、
はい、難しいです。この患者会の代表代行でいらっしゃるということなんですよね、
はい、
病名なんですよね。
そうですね、
はい、
PADM パダムはペーシェンツアソシエーションフォーディスタルマイオパティーズっていう、
素敵な発音です。
いや、すいません、違う全然なんですが、遠位型ミオパチ患者会っていう、まあ A 型ミオパチのこう患者会のっていう名前ですね、うん、
はい、
で A 型ミオパチっていうのは病名なんですけれども、はい、手足の先の筋肉から衰えていく筋肉の病気っていう意味ですね、はい、う
ん、あ、じゃあ筋ジストロフィーですかって言われることないですか。
まあ、同じような感じで多分一般の方は、はい、思い浮かべられるだろうなって、はい、まあ、学問的にというか厳密には違うんですけれども、うん、心臓から遠いところから進行していってしまう病気で、筋ジストロフィーは比較的こう心臓から近い部分から侵されていくみたいなんですが、
はい
はい、私たちの病気は手足の先からどんどん、まあ、やがて寝たきりになると言われている病気なんです。
ミオが筋肉、
はい、
パチが
病気
衰える
病気、
はい、今ちょっと不安げにいろんな人の顔を見ながらそうですかっていう
、はい、
大学4年生の時に、はい、気づいたということじゃなくて診断されたということですよ ね、
そうですね。
あれ、おかしいなと思ったのはもう少し前から、
20歳の時は明らかにおかしいなと思ってたんですが、
どういったことが、
普通 の、 友達と同じスピードで歩けない、うんうん、階段登るのに手すりがないとふらついてもう倒れ込んでしまうような感じになったり、あとエスカレーターを探してエスカレーターを使うようになったりとか、あと走れなくなってきたり転びやすくなったり、ちょっとした段差一段とかでもちょっと膝に手を添えたくなったりとか、明らかに足がおかしいなっていうのを感じたのが20歳ですね。それよりもっと前にあったかもしれないですけど、だましだましやってきたので、
やってきてで明らかに違ってきたぞと思ったんですが、はい、診断までに随分ありますよね。
そうです ね、 ね、なんか自分は運動不足かなって思ったりしてたんですね、
は
い、
運動はそれまでは、
私運動音痴だったのですごい運動音痴だったので、大学入ってからラッキーだって思ったのは体育の授業がないって思ったんですよそう、でも あと自分は公認会計士目指して猛勉強してた時期だったので、はい、もう運動不足のせいだって思って、
思いたかった、
はい、そうですね、きっと、はい、
それで、病名が分かった時には聞いたことない病気、
全くなかったですね。
ですよね。
その直前にはインターネットで調べて、うん、あ、これかなと思ったりはしてたんですけど、
じゃあある程度ちょっと覚悟、
はい、覚悟はもう、うん、多分医師から告げられた段階ではもうあったんだと思いますね。ただ普通の生活していく中では全く聞いたことない病気ですし、一生涯私が同じ病気の人と出会うのだろうかって思ったぐらい、その当時は100人しかいないって、日本に100人ぐらいですって言われたので、どこにいるんだろう同じ病気の人って思って、今は 300-400 名はいるって言われて、ちょっと、
いや でもね本当にね難病難治病といかなくても、
はい、
その病気に対する覚悟っていうのは多分たくさんの人ができてないですよね。
結構ね、心の準備とか、うん、まあ、あと日々の生活を送っていく中で、まあ、特にこの病気は進行性なので、
はい、
できないことがもう徐々に徐々に増えていくっていうところで心の病気の受容っていうのは一番大変なことなのかなと思います。
今日は電動の車椅子でいらっしゃってくださったんですよね、はい、今はどんな状況ですか？
少し数ヶ月前までは伝え歩きって家の中でテーブルとかキッチンとかにつかまりながら歩いていたんですが、はい、今ちょっとそれすらも怖くて膝がカクンってなってしまったりとか、はいはい、うん、家の中では移動できてたはずなんですけどそれができなくなってきていたり首が弱くなってきたなって感じて今日も電車で来たんですけど、うん、揺れとかはなんか大変だなって。でも最近の電車車椅子スペースがあったりとかして、
そうそうそう、バスもね、
はい、うん、なので座席がなくてよっかかれたりとかするので楽だな、ま、
でもねそれでも駅とか街の中はなかなかね、は
い、そうですね、
まだ日本はね不便なところ多いですよね、うん、
ちょっとしたことで例えば動線とかもっと考えて建物作ってくれればいいのにって思ったり、
そうそうそう、もうそれはねあらゆる人がおっしゃってますね。
あの
本屋さん行ったりとか、
はい、
あと百均ショップ行けないのよねとか、
あと
ドラッグストア、
あ、
お化粧品を買いたいんだけれども、はい、いっぱいこう山積みのセールとかがあったりすると、
そうですね、うん、商品棚の横にこうカゴで置いてあるものとかって、あれがなければもうちょっと奥まで行けるなとかはまあいろいろありますけど、私はこの自分の生活圏の中でどこのお店がそういうのが整ってるかとか、そういうのは分かってきていると、
うん、
そんなに不便は感じず、ただ突発的なことに対応する能力っていうか、それは大変なんだろうなって、何かこう例えば あそこ行ってお茶が買いたいとか、
うん、
そこで全部車椅子バリアフリーじゃなかったりとかっていうのは一人でどっか行くときとかは大変なことは気づきますけど、
これから本当に高齢者が増えるわけですから、はい、でもうちょっとね街はねなんか開かれた感じになるといいなと思うんですけどね。
そうですね、徐々に、なんか私はむしろ自分が車椅子になったぐらいに、うん、ちょうど自分の最寄りの駅にエレベーターがついたんですよ。それは
ラッキー、
はい、もうそれはすごいありがたいなって、すごい思いました。
日本ってというか、まあ、世界的にまだ治療法がわからないっていう病気結構あるんですよね。
ありますね。
で、私も含めてなんですけれども、本人とかご家族の人は、はい、なんで私が、なんでうちの子が、なんでうちの人がっていう答えのないね迷路のような問いにぐるぐるしちゃう時があるんですが、いかがでしたか？
あんまり自分は自分のことをかわいそうだって思いたくなかったんですよ。一番
かわいそうというかね、何が悪かったんだろうとか、いつその敷居を私はまたいちゃったんだ、なんかね、どこで線があったんだろうっていう、
多分生まれる前からだと私は思ってるので。
お
生まれる前、遺伝の病気なので、優性遺伝じゃなくて劣性遺伝なので、劣性遺伝
だとね、でも私じゃなかったかもしれないわけでしょ。
いやでもその遺伝子があったから私なので、それは絶対なんかこう外せないことなんだろうなって思います。
じゃあ割と早くに受け入れることができた。
受け入れ段階ってどこの時点で完璧にっていうのが多分ないと思うんですよ。進行性だからもう何かできなくなったら、ああってやっぱ病気のこと思うわけですけれども、ただその中でも絶対なんか負けたくないっていう、なんかこう負けじ魂っていうか、自分がこう病気も跳ねのけていきたいっていう思いがあるので、はっとなんかこう落ち込みそうになった時、ダメだって思ってすぐもう元に戻りたいっていう、そっちの方にパワーを使いたい、もうぐーって落ち込んでっていうのが、それよりも どうやったらこれを改善していけるかっていうのを目指していきたいんですけど、まあたまにはね、
うん、
あると思いますけどね。
落ち込んだりとか、
落ち込んだりとかは
一番そりゃありますよ、人間ですもの。
そうですね、一番落ち込んだのはその早く子供を産まないと子供を産めなくなるかもしれないよっていう話だったんですけど、
医者からね、言われて、
はい、
そう言われてもね、いろいろね一人でできることじゃないですから。
そうです ね、
パートナーと話し合いをしたりとかね、心の準備とか、あとやっぱり女性がそうなると今までやりたいことが100あったとしたらもしかしたら70ぐらいになるかもしれないし、いろんなね折り合いをつけなきゃいけないですもんね。
うん、
どこに優先順位を置くかって。
そうです
ね、突然ですもんね。
その時初めて自分の病気がもう大変だったんだって身をも
その時初めて
もうちょっとなんか抜けてるかもしれないですけど、初めこの病気が分かった時は病名ついてよかった、でも進行しても頑張っていこうとか、進行しないように気持ちを強く持っていようとか、そっちの方ばっかりで、
うん、
なんかこう将来
強く持ってようって、負けちゃダメ、くじけちゃダメ、私頑張れみたいな
そっちばっかりだったので、あとそれで何かちょっとでも誰かの役に立てたらそれは一番喜びだなって思ったりとか。
いや素晴らしいですね。私も本当に爪の赤を煎じて
全然ですよ、違う、
いやいや、私もすぐくじけるし、ズボラだし、
いやいやいや、いや私もズボラだと思います。
あ、やっぱりそういうところもありますよねで実際にあの、患者会の代表代行ということは、
はい、
お忙しいでしょ。でいろんな患者の、ね、患者会の活動とか、
はい、
講演とかシンポジウムとかね、はい、行かれるわけですよね。
はい、そうですね。
これはこの病気のことをもっと知ってくださ
い
っていう意味の活動。
はい、そうですね。この病気は私がの確定診断を受けた時点では有効な物質とか、 なんかその新薬とか何もなかったんですけど、はい、最近この病気に有効な物質が見つかって、マウス実験で、
はい、
すごくあの効果が認められたんですよ。ただ病気が、あ、患者さんが300-400人しかいないので、日本に製薬会社は、まあ、やってくれないですよね。
いやこれね、あの少ないとか多いとかっていうのはね、はい、病人の数では私は言えないと思うんですよ。ですがたくさんの病気がある中でそういう比較をさせてもらうとかなり少ない。
うん、
本当に少ない、
ね、本当に超希少疾病。
まずはこの会がないと集えないですもんね。
そうですね。あとそういう、例えば私が一人だけこの病気で新薬開発してもらえなくて、だからあの難病指定もして、あ、だからってか難病指定もしてもらえなくてとか、そういうことを言ってても、一人の力ってやっぱり、まあ、小さくて、
いや一人は大変
はい、
本当にやっぱり限界がある。
うーん、
たくさんの人とやってこそですよね。
そうですね、同じ病気の人たちが集まって、うん、こう数の原理ではないんですけど、やっぱりこんなにこう大変な思いをしている人たちがいて、それをあの世間とか国に訴えていって、うん、その現状を変えていくっていうのは患者会活動の意味があると思うんですけど。
そうですね、そしてその患者さんとご家族と、はい、あとは自分たちは病気ではないんだけれども、うん、賛同します、支援したいっていう人たちと広がっていくと、
そうです ね、すごい。あの患者会2008年に発足して今第4期目なんですけど、それまでに178万人の方が署名活動に協力してくださって、それまでこの病気聞いたこともないっていう人たち だらけの日本だったのに、はい、178万人の方がこう難病指定と希少疾病、患者数少ない病気の新薬開発の新たな制度の確立を目指して、あの賛同しますっていうことで署名してくださる方がいて、
うん、動くと広がりますよね。
そうですね、
あの動くと出会いもあるし感動もあるけど、
はい、
煩わしいこともねっていうようなこともありますよね。
まあ、自分たちはやっぱりこう有効な物質が見つかって薬にしてほしいって、今あの製薬会社が開発してくれている途中ではあるんですけど、やっぱり資金が足りなくて国にあの資金援助をお願いしたりとか、あと ウルトラオーファンドラッグ、超希少疾病用の薬のための制度を新たに作ってもらおうっていうのも国に要望したりとかしていて、やっぱりでも患者数少ない病気のために薬作って何になるのとか、本当に意味があるのかとか、その、まあ、少ないからしょうがないんじゃないかとか、
なんかあの何気ないつもりの一言がぐさーとかカチンとかね、ドカンときますよね。
でもまあごもっともだとは思うんですけどね。
なかなか私ねそう思えなくて、
ごもっともでなんか
まあまあね、
しょうがないかなって。でもそれは多分当事者の気持ちって当事者にしか分からないけど、当事者の気持ちを分かってもらう活動も当事者しかできないと思ってるんですよ。
そう
ですね、普通の人たちも一般の人たちも、いざ自分の家族とか知り合いとかがそういう状況に置かれたら手助けしようって、何かできることないっていう風にこう気持ちが動くと思うんですけど、それが多分私たちがまだ分かってもらえる活動をできてないんじゃないかなって。
いやでもまあこう法律があったりとかね、はい、政治があったりするのは、うん、少数派の人たちが心豊かにね、うん、自分らしく暮らせる、
うん、
そのためにあるんだと思うんですよね、うん、多分100人の村で1人の人でも一人だけだからしょうがないかって諦めるっていうのは成熟してないんじゃないのかなと思うんですよね。あと当の本人ご家族はもう必死なので、うん、そうではない人たちがどれだけ意識を持つかっていうことが、うん、ねえ、まあ今私こうやって穏やかに話してますけど、
夢を見るのではなく、
夢
を生きる。夢は力。その鼓動が新しいあなたを作る。
私の小田さんね、なんか19年間、今年20年目ですけど、いろいろ活動してて思うのは、
はい、
もうね草の根的にね、なんかじっくりやっていくしかないなっていうのはありますね。もう国が行政がって言っててもなかなか進まないので、もうみんなで、ちょっとずつ手をつないでいく、つながっていって、でこうやって、小田さんが発信してくださるとまた気づいて、はい、あそうかって思ってくださる方がいるかもしれませんもんね。
人と人とのつながりって、病気になって改めて実感したり、患者会活動している中ですごいありがたいなって思うことがいっぱいあったりとか、やっぱり一人一人の力ってまあすごいですよね。
一人だけだとね、なかなか発揮できないんですけど、うん、手を結んでいくと、
はい、
あとあのご縁の広がり方って、
うん、
多分すごいんじゃないですか。
そうですね、なんか多分私たちがこう声を発信していくことによって、じゃあ自分ならこれができる、あれができるって、これしたらどうっていう風に提案してくださる方とかって、うん、すごいありがたいですね。
小田百合子さんは、去年の秋にこういう本を出されました。心さえ負けなければ大丈夫ということなんですよね。もう最後の砦は心だぞ、はい、
そうですね、
うん、心はとっても大切なんだよっていう状況、はい、状態は変化していくと、
うん、
進行性の病気ですから変化していきますが、
はい、
心は折れないぞという本を大鳥書院から出されました、はい、中には、ね、たくさんの、ね、写真があるんですよ。生まれた時から、そしてあのパートナーの方の写真もあって、あ、はい、あの一緒に花火をしているようなラブラブな写真、浴衣を着て、ね、もしかしたら私たち出会うべくして出会ったのかもしれないって小田さんが書いたんでしょ恋愛、ね、結婚、出産、ウェディングドレスの写真もあります。お姫様抱っこにおんぶというね。でもなかなか、あ、どうでしょう、 恋愛が続く、結婚するっていうのは覚悟が必要だったんじゃないですか。
そうです
ね、お互いに
結婚は、結婚するならこの人って思っていたことは確かなぐらい本当に、
うん、これ読めばわかるんですけれども、はい、彼からのアタックなんですよね。
そうですよ、うん、そうです、ね、うん、
でそれは健康な時からお付き合いをしていて、
ね、
はい、で病気が分かりました、
う
ん、よくある話、うん、発病した側が別れた方がいいと思う、
うん、
ね、これもう本当に患者さんやっぱりみんなそう思うみたい、う
ん、絶対逃げると思いましたもん、
あ、相手が、
はい、
あのね、現実ね、逃げてる人多い、逃げるっていう表現は良くないけれども、やっぱりそのなんて言うんだろうな、自分では、うん、あ、こう抱えきれないと思ったりとか、うん、もっとふさわしい人がいるんじゃないのだろうかとか、うん、あとはご家族が反対したりとか、うん、いろんなケースがあって、うん、悲しいかな、うまくいかない人って多い、
うん、そうです
ね、すごい理不尽だな、無念だなと思いますけど、
私からはしょうがないことかなって思ったりはしますけど、
ね、でも彼がねかっこいいんですよね、小田百合子さん、
はい、
あの話はやはり尽きないんですね、
はい、
こういう時はあのこのようにお願いしています、来週もぜひよろしくお願いしますと、
はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、
はい、はい、じゃあ、来週に引き続き遠位型ミオパチ患者会代表代行の小田百合子さんにお願いいたします。では今夜ひとまず、はい、小田さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ドリームハート東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。